皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年7月23日17時、今日のお相手は
太郎と
優作でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いいたしま す。
そして今日はまたまた特別ゲストとして、まあ、以前にも5月にも出ていただきました辰幸さんにもお越しいただいております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
今日はまずですね、もう話題がいっぱいあってもどうしようかというぐらいにあるんですが、まずちょっと食の話ということを、
そうですね、
はい、お願いします。
私も食に携わる仕事をしてましてですね、太郎は、扱う食材、どこから来て、どこで生まれて、誰が育てて、そしてどのような育て方をして、完成品になってどう流通されて、そして我々のお手元へ来て、販売したり、調理をしたりして、消費者の庶民の皆様のところの口の中に届くという仕事をしてます、
はい、
でそれにおいてはやはり、責任持ってね、お出ししたいと常に思ってますので、その辺を非常に、こだわってねやるということなんですけども、
命に関わるお仕事ですね。
そうなんです、うん、実は体の中に摂取するっていうことは栄養からいろんな面からですね、命に関わるっていうので、うん、お医者さんほどじゃないかしませんけど、それぐらいの気持ちで、常に調理をしたり、扱っております。そこで最近はですね、収支法とかもうなくなってしまう解約、そして種苗法同じですけども、その辺も非常に日本がこの10年から20年大変な時代になってきているわけなんですけどね。どうですか辰幸さん。
そうですね、僕はあの京都の嵯峨野で武道の道場させていただいてるんですけれども、まずやっぱり今の子どもたちに伝えたいことはですね、やっぱりどういう食べ物を食べてるかということを知ってもらうことはもちろんなんですけれども、まずは命を食べてるということですね。命をいただいている、だからこそお父さんお母さんご飯食べるときにいただきます、ごちそうさまでしたと、それが普通に言える子に、ね、まずはなってもらいたいし、でそこで今度命を大切にするということは、自分が食べてるものは今太郎が言ったみたいにどこから来てんのかなってちょっと考えるとですね、今日本に置かれている状況は、あの前回もお伝えさせていただいたんですけども、知っとかないと結構不都合なことがいろいろあってですね、これは知っときたいなということがいっぱいあって、今特に僕が道場で伝えてるのは、遺伝子組み換えの食べ物にはちょっと気をつけようなと、なんでかって言ったら遺伝子組み換えたことによってそれを食べた虫さんが死んでいくんやと、でそれを知らないとアメリカ産小麦、カナダ産小麦ですね、今いろいろいろいろおいしいパンも出回ってるんですけれども、僕は知ってるんですけれども、ただその元はどこから来たかって言ったら遺伝子組み換えなんですよね。で日本は、まあ、前回もお伝えしたんですけども、世界で一番遺伝子組み換えの食べ物を輸入してる国でもあります。で輸入してる量と同じだけ捨ててるというまた悲しい面もあるんですけれども、そしたらどうしたらいいねって言ったら、で僕が2ヶ月前も提案させていただいたのは生活クラブといういい団体があるので、僕は回し物でも何でもないんですけれども、彼らは一生懸命その遺伝子組み換えではないもの、それから添加物とかが添加されてないもの、要は安心安全な食べ物を本当に一生懸命に生産者側と手を携えながらですね、一生懸命やっていただいてるんです。で、まあ、ただ今回コロナのことでですね、今東京とかはですね、もう、待ってる人が多すぎて入れない状態だそうです。
嬉しい、
でね、まあ、嬉しい悲鳴なんですけど、
入らせていただきました。
ありがとうございます。もう嬉しい。
関西ではまだなんとか。
そうなんですよ。で先月から今月ですか、そのもう一つ前かな、やっぱり京都だけでも120名近く。増えていただいたということはすごく嬉しい悲鳴なんですけれども、やっぱりそこでですね、やっぱ安心安全なものをちゃんと食べていくためには、ちょっとだけ調べないといけないんですよ。例えば YouTube にしてもそうですし、新聞とかラジオテレビももちろんそうなんですけれども、でそこで子どもたちにどうしても一緒に伝えておきたいのは、ちゃんと調べなあかんでという話なんですよ。テレビっていうのはやっぱり悪口じゃないんですよ。いろんなスポンサーの絡みとか、いろんな媒体の理由でですね、いいことばっかりしか言えない面も多々あるわけですよ、うんうん、ここはちょっと言えへんな、はい、原発のつってもそうですよね、そうしたらちょっと知っとくだけで全然違うので、うん、で道場のところにですね、例えば食べ物が劣化する日本、安田節子さんという方の本で食べ物通信社から出てる本があるんですけれども、 命を紡ぐ種子と安心な職を次世代へって書いてあるんですよ、
はい、
僕らのやる仕事としてはやっぱり武道の道場させていただいている以上は子どもたちにそれを伝える、お父さんお母さんに伝える、体操教室の皆さんに伝えるってもすごく大事なことだと僕は思ってるんですよ。でそこで最近やっぱりちょっと気になるのは今回コロナの騒動でですね、どうしても子どもたちが YouTube にハマってるとかゲームにハマってるとかスマートフォンずっと触ってるとかっていうのをいろいろ聞くんですけれども、それに合わせて今回コロナで僕もいっぱい本を読ませていただいたんで、古性博恵さんっていう方がスマホ汚染から赤ちゃん子供を守るという本とか、うんうん、5G から身を守るとかですね、公害化学物質汚染、匂いの害ですよね、
匂いの害
から身を守るとかっていう本を、長栄社っていうところから出していただいてるんですが、これいつも道場に置いてるんですよ。でね、僕らは知らんかったですまないんですけれども、電磁波っていうのはやっぱり毒性を持ってるんですよ。
そうですね、
間違いなく、うん、で出た時はお母さんたちに知らへんかったかと思うんですけれども、今はやっぱり確実に子どもたちが被爆する状態になってるんですね、
はい、
だからそういうのも食に関してちゃんと知ることができると、ちょっと待てよ、身の回りのスマホとか生活に関わるもんでなんやん、おこれちょっと危ないなって、昔僕ら子供の頃電子レンジがチンって鳴る時って近づいたらあかんってよく言われたんですけど、
言われ
た、ね、今あまり言いませんよね、うん、でもということは麻痺してる可能性があるんですよ。そうすると今の子供たちでも YouTube とかなんとかっていうので、このスクリーンですよね、はい、いろんなものを見てますよね、うん、そうするとすごく中毒性依存性があるっていうことです、
うん、
依存性、うん、で合わせて道場の子供たちに伝えてるのはスティーブ・ジョブスって知ってるかと、うんうん、聞いたことあるある、あのがあのコンピューター作った人やろ、そうそう、で実はあの人 iPad とか作った人だよ、
はい、
な、でその人な実は自分の家族に渡してると思うか、んって子供たちがですよ、1年生の子供でも、うん、渡してへんとかって言ってくれるんですよ、
はい、
でなんでって聞くと高学年の子が、うん、ハマるしとかですね、うん、中毒になるし、
うん、
分かってるやんけって言って、ほんで、いろいろそういう話から展開して、ほなとりあえず食守るのと同じようにみんな YouTube を見ながら例えば寝んとこなとか、充電するときは違う部屋でやろうなとか、そういう話をいろいろすると子どもたちやっぱ反応してくれるんですよ、
はい、
うん、でまた一つの本として最近読んだ本で依存症ビジネスの作られ方、僕らはそれに抵抗できないっていう本、全てを穴でやるっていう、こうだすごいこう衝撃的な副題なんですけど、ダイヤモンド社からアダム・オルターっていう人が書いてます。でこの本に真っ先にスティーブ・ジョブズの話が出てくるんですよ、
はい、
だからやっぱりそれって知るっていうことはすごく大事で、やっぱり安心安全をちゃんと手に入れるためにやっぱ生活クラブとかそういうのちょっと皆さんに検索していただいて、皆さんにもそういうものを食べていただいて週1回届けてくださりますので、ぜひそういうのをまたここでお伝えさせていただきたいと思います。
そうですね、
ありがとうございます。
本当にその点ではですね、情報を知り得る人がですね、まあ比較的大人ならばですね、子どもたちや子孫や未来の子どもたちに対する責任がありますよね。
そうですよね、
正しいことを伝えるっていうので、その何かにこうマスキングされたりしないように、うん、こういう生活をしなければ我々の健康は、
うん、
保たれないということを発信する、
そうですね、
そして伝えていく、そして分かってもらうということでないと、このままでいくとですね、世の中、マスメディアを含めて、何かもうよからぬ方角へ持っていかれるという生活してしまうと。
いや本当とおっしゃる通りでね、もう知らないことだらけのことがね本当にたくさんあるんですよね、
はい、
これだから多分情報って遮られてるのちゃうと、やっとねちょっとずつ気づいてきたんですよね
そうですよね、
実はそう今まではもうね日本って自由の国やから全部入ってると思ってたのが、
はい、
実は違ってたっていうね驚きの瞬間が実はあったんですけど、
はい、
今じゃそれが当たり前だなという感じがね、
はい、そうですね、24太郎ウーノでですね、ね、そこを
ここ、
やはり切り開いていく番組という
信念
のもとやっていきたいと思いますので、
そうですね、
それでは、
はい、じゃあここで一曲お願いいたします。はい、この曲は、
ジャコ・パストリアスが演奏しますワード・オブ・マウス、
口の言葉
そう、口の言葉、はい、直訳するとそうです、
ね、はい、
これはですね、
はい、
人間のいくらいろんなテクノロジーが進んでも、 人間が発するコミュニケーション、コミュニティやそういったものが大切だということで、非常に、そういったことは発想さすようなワードを生ますジャコパストリアスの曲を選んでみました。
なるほど、
素晴らしい。
その裏には隠されてる何かがあるということですね。
そうですね、実はですね、はい、その、前回から今回の前にですね、
はい、
このラジオカフェさんの審議会がございましてですね、
おお、そっち行きますか。
比較的ですね食に携わるもんですから、食のお話をどんどんしてくださいということだったんですけども、はい、まあ、もちろんそれは含めさせていただくんですけども、もう私はジャンルはですね問わずに、この24太郎ウーの先ほどの人間の関わるこの社会生活で食は一番ですけども、いろんなことが関わるので、いろんなことに関心を持って皆さんにお伝えしようと思ってます。で、比較的素人のこともあったりもしますけど、どんどん調べるとやっぱりその聞いてる方々に対して代わりにですね、いろんな経験もしております。食の経験はもちろんしてますし、他の大変なこともいろんな、牛肉ならばですね、闘牛病の社会問題とか、汚染わらではめられた問題とかですね、いろんなことを経験してますので、それをですね少しずつ紐解いて、皆さんが生きていく時にですね何らかの参考になればという思いでこの番組を立ち上げました。
はい、
食だけとは限りません。例えばですね、まあまあ最近検察の問題が起こってますよね。
こっちがまた出ましたね。
はい、どうです、
もう太郎さんの得意分野ですね、ここは。
どちらかというとそちらの方が得意分野で、はい、まあいろんな法務省、法務検察のですね派閥争いやもろもろがあってですね、いろんな問題、冤罪を生む検察官の特権意識とかあるわけなんですけどもね、いろんなこう国家にはめられちゃってる人もいると。
ね、この間の袴田さんもそうでしたもんね。
そうですね。袴田事件でもう何十年と人生を棒に振っちゃって、
はい、本当にとんでもないことです、
ね。とんでもない。誰が責任取るのかと。
本当ですよ、
ね。いうことで、このエリートのその官僚の方々もですね、何をもって検事になったのか、検察になったのかと、まあ、比較的ある情報によると、弁護士になる人は、まあ、お金クライアントとしてお金を比較で求める方がなると。で最後、まあ、こんなこと言って失礼かもしれませんけども、最後どうしても検察になってし検事になってしまうという方々も多いと聞いておりますけどもですね、やはりそんなとこで、まあ、いろんなこう日本で、この人たちって裁けるんですよね、権力を持って。
そうです
検察も含めて、この人たちが襟正して身をつまさないと、我々庶民がですね、
です
やっぱり信頼されない検察の形というのがあると思います。
なるほど。
おかしなことがいろんなことがあって、
ね、この間辞め方もおかしかったですよね。
そうです
ね。あの辞め方でなんであんだけの大金の退職金を、
原発、福島の原発問題もですね、
は
い、最高裁にいらっしゃった方が原発止めたらですね、名古屋の火災に落とされたとかですね、人事で半年後には
ありました、ね、
あったわけなんですけども、まあ、これ実は東電さんや、まあ、官邸も含めて、役員さんなどを見るとなんと経産省でも通産省でもないんですよね、総務省でも、最高裁
判事とかね、
判事や元判事や元、検事総長とかですね、
入ってますよね。
こういう人がずらずらほとんどの人が8割方が並んでるという、なんでと。
そうですね、それ知っとかなきゃいけませんよね。
やっぱりこれは裏があると、
はい、
検察の裏があると、はい、いうことなんですよね。それは原発稼働しちゃいますよね、我々の健康被害とか諸々のことは考えずに、で人間として恥ずかしくないんですかと、検事総長さんも含めてですね、その検察がストーリー決めたら、それで動く特捜部の方、そして警察が、エビデンスというか最初に内定などいろんな調べして、本部長宛ての事件指揮簿を作ってねやるっていうようなことがあって、 まあ、それをひっくりが逆だった場合、まあ、私とかも被害を受けたんですけども、ね、冤罪被害、そう不手際冤罪被害ですか、うん、京都府警本部の、
はい、
まあ、あのまた京都府本部長さん変わられましたけどもね、うん、やっぱりその辺はあれと、私が調べたいのは、まあ、審議会にはいらっしゃったんですけど、うん、立命 の, あの、うん、犯罪心理学の専門の先生がいらっしゃったんですけども、私はその犯罪心理学者 の,、うん、あの心理学をまた勉強しようかなと。
なるほど
じゃあつながってないかとね、一緒になって、で僕は以前食のことでね、たまたま有識者会議をしたんですよ、
うんうん、
で京大の農学の女性の先生が座長 で,、
はい、
で結局最後に最後ある全然違うので100万ほどで会員になりませんかというので私はちょっと入らなかったんですけど、はいはい、すぐその後に汚染業ではめられましたけどね、倫理道なんか。結局はそういったお金、学者も、そして経済界の方や企業なども、うん、お金でねエビデンス売ってる可能性もあるんですよ ね,
あ、なるほどね。
先生こ予算出しますからこういった方角で書いてください。それは東大でもそう、
うんそうですね、
東大でもそう、で特に国立の東大なんかは国家予算一番出ますよ ね,
そうです、
予算ですね。普通の私学の大学の、うん、まあ、農学部でもどこでもですけど、
ね、
もう100倍ぐらい違いますよ ね,
すね、
国家予算、そりゃ勉強、いろんな研究できますよね、うん、それから不平等すぎますよね、
うん、
でそれが東大のブランドを守ってきたのかな、お金で、
うん、
どうなんですかと。確かに優秀な人は入ったかもしれないですけども、そのかなりねその辺で不平等だなと思ったりはしますけども、うん、
ど、はい、太郎の怒りが雷を呼んでますね、
えらいことになってます、
雷になっておりますけどね、まあ、今ね、はい、これ録音してるのは21日でございますからね
言ってしまいました、
ね、はい、
じゃあちょっと元に戻るといいますか、
そしてですね、
いきますか、はい
は
い、
そのエビデンスから言うと、
はい、
先ほど、辰木さんが言った通り、うん、5G、
はい、
この辺もですねマスキングされてる、
そうですね、
利権が絡んでますよね、
はい、本
当にどうですか、
絡んでると思います。もちろん絡んでると思います。本当に。
表上では 4G 周波数 5G に転用可能とかですね、スマートシティが非常に国民にとって庶民にとって住みやすい便利だよという裏にはですね、
はい、
実はいろんな、ね、弊害があると思います。
うん、でもですよね。
これはでもなんか諸外国ではもうやめようっていうところが多いらしいです ね,
ですね、カナダも反対になりました。
そうですよね、
なんか日本じゃもう普通に入ってますもんね、
はい、
そうですね、
これがなんとも不思議な状態
で、なんかコロナのどさくさでその 5G が急激に進んでるという話も聞きますし、
そうですね、
渋谷とかでは特にそういうことがいっぱいあるとかっていうのも聞きますよね、は
い、5G が、まあ、この前もちょっとそういう話もしたんですけど、
はい、
改めてなぜ 5G が悪いのか、その辺は辰巳さんはどう思われますか。
やっぱその電磁波であり、その 5G とかになってですね、うんうん、僕もあんまりその専門家ではないのであれなんですけれども、スマホ一つ取ってもその電磁波の危険性っていうのがこんだけ謳われてて、多くの人がまた知らないんですよね、
うん、
食べ物の安全性もそうなんですけど、だから知った時にあ、まあちょっと立ち止まってと考えてみようじゃないかっていう猶予がこの国はなかなかなくて、前マスク一つ取ってもですね、 PCR 検査一つ取ってもって言いましたけれども、なんかそのすごい方向にドーンって進んでいくのが、たった不特定多数の限られた人数が一気に進めていくみたいなところがあるので、だからやっぱりその電磁波ですら強い毒性を持つのに、スマートシティ、スーパーシティ構想とかになると街中全部その情報を筒抜けで、プライバシーなんかあったもんじゃないですよ ね,
ないですね。
それを国ぐるみでやる、企業が優先してやると、
うん、
そうなった時に本当に子どもたち守れるかっていうと非常に難しいと思うんですよ、
うん、
で便利やからこそいいやんかっていう話には僕はならないと思うんですよ ね,、
う
ん、
そうですね。
武道っていうのはいざっていう時は体を守らなあかんし動けなあかんのですけれども、食でやられ、スマホの電磁波でやられ、 5G で情報全部筒抜けで、うん、それで本当に暮らせるんですかって言った時に、僕は今のちょっとあの政治としては難しいので信用するのがなかなか、あんだけの闇方を黒川さんとかしてしまう人なんで、そういう政治ですよね。そうするとやっぱりみんなでちゃんと声を出していかないと、本当にこの番組僕は感謝してるのはそういうところですよね。で、生活クラブとか長州新聞とかにも感謝してるのは、その声を出していただいてて、僕らがそれを買い支えることができる、読み支えることができる、でそれで多くのことを知らないといけないんですよ。テレビみたいにその一部しか書けないとかっていうのは僕は危険だと思うし、だから太郎にあの 5G とかの本当危険性は今からちょっと話してもらいたいと思うんですけども、
まず 5G はですね、
はい、
私も実はあの ある大学で農学部でいろんな勉強してるんですけども、
はい、
細胞膜の勉強を少しはしてて、いろんな自分でいろんな調べたらですね、
はい、
この 5G が細胞膜の構造を変更させてしまうと、電位カルシウムチャンネル、カルシウムを取り入れたり出したりするその細胞 のチャンネルをですね、カルシウムチャンネルを変えてしまって、その細胞の中に入りやすくなったカルシウムががんにつながって肺炎を起こすと、このコロナの時の症状と一緒なんですよね。そのアポトーシス反応をですね抑制してしまって、5G でがん増殖の報告がもうアメリカでも2000件以上出てるということまで出てまして、
免疫の力を使うわけですよね。
そうなんですよね。しかも元イギリス海軍の隊のバリントアラーさんがマイクロ波の戦闘兵器があると、当時よりマイクロ波は兵器として利用されてきていると、パーフェクトステルス兵器と、ステルス、隠された兵器、人にダメージを与える、人を攻撃、危害をレーダーマイクロ波でやるっていうことの、証言までされててですね、やはりこういったステルス兵器もうパーフェクトウェポンだと、
そうですね、
おっしゃっててですね、そしてこの 5G とこの電磁波兵器、軍事兵器は同じ周波数帯域を使っている、マイクロウェーブを使っているということで、まあ 5G がいろんな機械があって出てる部分もあるかもしれませんけど、人為的にも起こすことは可能だと、これが国家を支えている統制システムに使われたらですね、もしくは一部の本当の支配層の方に使われたらとんでもない話ですよね。で、ノーベル賞とかいろんな表に我々が知っているテクノロジーなんては出していいテクノロジーであって、 それより上のことはもう
出さないですよね。
学者の人や研究者を大金持ちですがもうお金で買っちゃってると、
利権は取ってしまった、
こういった利権、そうそうなんですよ。水で動く自動車とか、
水水槽、
そんなの表に出ない、石油や諸々に関わってきますから、利権に、
まさに利権ですね。
こういったことが問題ですよね。もう
そうですね。
で、もうコロナを機会にこういったことは全て表に出てね、して我々の生活につなげていきたいとは思っておりまして、
ここでちょっとね、その正しいアフターコロナの過ごし方みたいなのをちょっと皆さんのご意見を聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
どうでしょう。
まず僕が心がけてることはですね、やっぱり身を守ることイコールやっぱ自然に身を委ねるっていうことはとっても大事なことで、やっぱり僕ら現代人はもうともすれば自然に触れ合うことほとんどなくなる可能性もありますよね。だから意識して自然の中に行く、例えばちょっと散歩するだけでもいいし、木に触れるだけでもいいし、地面歩いたことありますかって言われた時になかなかそういうは最近してへんなってことになると思うんですよね。だから自然に包まれる時間をわざと作るっていうことはものすごく僕は大事だと思うんです。やっぱり昔の武道の名人たちは自然の中で稽古をすることによって自分の感覚を養われる、でも自然の中で稽古するが一番いいというふうに僕も思ってるんですけども、でそこでちょっとものすごく単純な皆さんに対してアドバイスした生意気なんですよ。歯周病を防ぐっていうところでですね、歯磨き、例えば朝起きた時に皆さんお水とかですね、牛乳とかなんか飲まれる前に歯磨いてらっしゃいますかってことなんですよ。外から帰ってきた時に今子供たち手洗いうがいの習慣ものすごく身についてますよね。そこでシャシャシャッと歯を磨いて歯周病菌を落としておく、でそうして食べ物飲み物を取ると歯周病菌を体内に入れなくて済みますので、そういうことなんですよ。でそうすると自分の体も守れるし、先ほどの食べ物についてもちょっとずつ自分の感性も上がっていきますので、そういったところで少しずつアフターコロナということに関してではないんですが、日頃からそういう生活習慣を身につけていくっていうのがすごく大切かなと思ってます、
はい、じゃあ私からもアフターコロナですね、もう世界中の人を生活変えましょうと、7時に学校始まって会社も始まる、通常の会社
朝の、ね、
学校朝の7時、そして10時にもうランチタイムです。でランチ終わって、まあ、学校ならもう1時終わっちゃう、会社ならもう2時3時に終わる、6時間働いて1時間お休み取って2時にはもう会社帰れると、で飲食業だから言いますけど3時からもう夕食していただく6時で終わり、
ま 朝に朝、
そして
日とともに、
京都なら祇園行く人、東京なら銀座ですか、どっか行く人、飲みに行ったりお茶屋さん行ったり、いろんな人は6時から9時で終わり、9時が今の12時とな
るほど、
こうすると自然エネルギーもですね、
そうですね、
太陽が出てる、
そうですね、それでいけますね、
地球で、各国で違います、太陽が出る、そして鳥が起きた時に一緒に人間も起きる、
はい、
そして太陽が沈む頃に鳥もと一緒に眠るという生活をすると、生理学上も地球との動きとマッチングされて非常にいいんじゃないかと、
は
い、
確かに。ちなみにその昔の武道の名人は必ず夜明け、日の出、はい、日の入りの時に稽古されたそうです。
あ、やっぱ
その時が地球上のエネルギーが満ちてるからですね。
なるほど。
まあ私一言だけ申し上げるとね、やっぱり今どんどんネットでね、皆さん、仕事も遊びもされてるんですが、実はやっぱり人と人と会うというこの行為ですね、先ほどたつきさんがおっしゃってられたことにもつながるんですけど、やっぱり人と人と会うことでそこに本当の意味での伝えたいことが伝わるんじゃないかと、ネットでは知識しか伝わらない、でも人と人と会うとそこに知恵が、
本当です、
知恵が伝わるんじゃないかということをちょっと私自身は思っております。
ワードオブマウスですよ、直接会って喋る、言葉を交わすっていう、
そこに本当の、ね、思いが伝わっている、
お互いの波動持ちが伝
わる体験ですよ ね、
これやっぱりだからこそ今必要かなと思っております。
本当、はい、そう思います。
ということで今日も、大変面白い話でした。
全体フォータローウーノ、
はい、ありがとうございました。
とてもいい時間でした。ありがとうございます。
失礼いたします。